しもし、テレフォン人生相談です。
恐れ入ります。
はい、まず年齢からお願いします。
60歳です。
60歳。ご結婚はされてますか？
はい。
ご主人の年齢お願いします。
60歳です。
60歳。お子さんいらっしゃいますか？
はい、はい、2人いるんですが、はい、2人とももう家を出ております。
はい、ではお二人暮らしですか今は？
はい。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
私の兄弟のことでなんですが。
はい、ご兄弟何人いらっしゃいます？
4人です。
4人。
妹がいて、
はい、
障害のある弟がいて、
はい、
一番下にちょっと年の離れた弟がおります。
はい。
それで35年前ぐらいに父が亡くなり、
はい、
15年前に母が亡くなり、
はい、
私ももう妹も家を嫁いで出ており、
はい、
障害のある弟を一番下の弟が見ていたんですけれど、
はい、
一番下の弟のお金の使い方がとても荒く、
うん、
父が亡くなった時の生命保険とかそういうお金も全てない状態になり、
はい、
母が亡くなった時も、まあ、家はまだあったんですが、
うん、
大体7年ぐらい前にもうお金がないからと言って実家を売りたいということで売りました。
はい、
で一番下の弟は中学校卒業してからまともに働いたことがなく、
はい、
実家のお金とかで今まで暮らしていました。
はい、この一番下の弟さんは何歳ですか？
48になります。
48歳。
はい。
障害のある弟さんは何歳ですか？
57になります。
57歳。
はい。
でご相談は何でしょうか？
弟たちが実家を売ってアパート暮らしを始めたんですが、
はい、
その時に家を売ったお金なので兄弟4人で分けたりとかして遺産を相続した感じになったんですが、
はい、
障害のある弟の分は、まあ、そんな経緯もありましたので私と妹で家族信託の形にさせてもらって、
はい、
月々障害年金と一月ごとですが私たちのその預かったお金から生活費として障害のある弟にお金を自動的に振り込むような形が続いていました。
はい、
でその一番下の弟の分けたお金がなくなってから、
はい、
やっぱり、まあ、一緒に暮らして面倒を見てもらってるので、
うん、
やはりなんとか代が足りない、
はい、
車の車検代がない、
うん、
漏電してるから直したい、
はい、
金の無心がとても増えてこの状態でやるとあっという間にあと 1,2 年でもうなくなってしまうということで、
はい、
そのことを話したら生活保護を受けるからいいんだっていう感じで言い始めて、
はい、
で障害のある弟にかけていた保険とかも全部解約していたっていうことが分かって、
うん、
私と妹は少しでもお金があるうちに、
うん、
障害のある弟を施設とかに入れないと、
はい、
1,2 年後にお金がなくなって、
うん、
暮らしていけない、
うん、
ということで一応その信託の方から少し預貯金を下ろして、
はい、
別にキープしたんですね。
はい、
それを弟に相談する前に、
はい、
一番下の弟が怒り出して、
はい、
残高証明を送ってくれっていう感じで、
うん、
で1週間ぐらいしたらもう弁護士をつけたということで私たちがお金を横領したという感じで取ったのか。
なるほど。
でその弁護士さんと半年ぐらい前にその話になり、
はい、
私たちの気持ちは弁護士さんがきっと分かってくださったと思ってとりあえずその一回引き出したお金はすぐに戻しました。で話し合いをしたいと言ってももう一向に受け付けてくれず先月の末にその弁護士さんもこのままやってもただの連絡係でしかないので、
はい、
手を引きますということでそのお金も弟は分割して払うからとか障害のこういうあれを使っているので安く済むからとは言っていたんですが、
うん、
弁護士さんの手を引きますという形の連絡があった後に、
はい、
弟から久しぶりに連絡が来たのは弁護士費用の請求が来ました。
弁護士費用は弟さんが持つはずですがそうではないということですね。
結 局障害のある弟の名前で弁護士さんをつけているので、
はい、
そこから出してくれと。
あ、
それでどうしようと思って弟の住んでる役所とかに相談しても、やっぱり後見人とかでないと細かい事情が話せないと言われ、
はい、
どこに相談したらいいのかなと思いまして。
では、はい、弟さんとどうしたらいいかというご相談になりますか。
はい、どのような解決策があるのか。
そうですね、
もう本当になんか行き詰まってしまって。
そうですね、はい、わかりました。今日の回答者は弁護士の中川淳先生です。中川先生お願いします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
はい、障害のある弟さんの障害っていうのは具体的にどういう状態なんですか。
小さい頃ちょっと病気をして、
はい、
脳性麻痺という状態になっていて、もともと歩いていたんですが、
はい、
この 1,2 年は、
はい、
この一歩が出ないような状態になっていて、
はい、
外に出るときは車椅子を使っています。
そうしますと、
はい、
判断能力なんですけども、
はい、
どの程度の判断能力があるの。
受け答えとかはできますし、
はい、
ただこれがいいことだ悪いことだとか、
はい、
ちょっと難しいんじゃないかなと思います。
お金の管理なんかは当然のことながらできない。
できます、はい、
はい、まずそれが一つね。それからね、はい、さっきよくわからなかったんだけど、弁護士を頼んで弁護士を云々っていうお話の中で、
はい、
弟の名前で頼んでるからあなた方の方に請求するようなお話であるやに聞こえたんですが、そういう言い方を、
はい、
面倒を見てる弟さんはしてるわけ。
はい、
ただね、障害のある弟さんの名前で頼むっていうのは、その弟さんの代理人として頼んだっていうことになるわけですよ。
はい、
だけど代理をするっていうのは委任ですから、判断能力のない人が委任できるわけないんですよ。
はい、
ちょっと考えにくいんですよ。
そうなんですね。
いやいや、そうなんですねって、普通弁護士であれば、
はい、
判断能力のない人の代理なんてできないもん。
判断能力のない弟が、この下の弟がそう言ってるっていう言い方を。
いやいや、だから、
はい、
その弟さんの名前で頼んだって、それ嘘ですよ。
はい、
一つはその問題と、それからもう一つは、あなた方は相手取って、
横
領だのなんだっていう話で、
はい、
その代理人が最初は出てきたわけでしょ。でも、ことの次第をそれなりに分かって、
はい、
で最終的にもう、こんなメッセージャーボーイやってられんから手引くっていうところまで行ったわけでしょ。そうするとその弁護士の立場っていうのは、今面倒を見てる弟さんの代理人でしかありえないですよ。
はい、結局そうなってると思います。
いや、結局そうなってんじゃなくて、
はい、
下の弟さんが言ってる障害のある弟さんの名前で頼んだってのは、そんな嘘ですよ。
はい、
だからそのこと自体がちょっとおかしな話でね。
はい、
あのね、根本的な問題としてね、
はい、
先ほど後見でも何でもないところへお話できないっていうところをが、
はい、
実は一つの問題の核心がありましてね、事実上のその面倒を見てる問題がうまくね、
はい、
お身内で言ってるんならいいんですけども、
はい、
今みたいな状況になったら、
はい、
むしろその弟さんについて本来の後見人をきちんと選ぶべきじゃないですか。後見申し立てをして、
はい、後見申し立て、
あのね、後見人の選任、
あ
の、
はい、
下の弟さんが面倒を見る力がないわけですから、まだね、その家族信託でどれだけ残ってるのか分かんないんだけども、
はい、
それなりにまだあるうちにね、
はい、
本来の後見人をその障害のある弟さんのために立てるべきなんですよ。
はい、
成年後見って制度はあなたお聞きになったことないですか。
あります。
あるでしょ。
はい、
だからもう成年後見の申し立てをして、きちんとした後見人をまず選ぶんです。
はい、
その後見人の方に、
はい、
まず仕切りをやってもらうってことですよ。
それは弁護士さんに相談する感じになるんですか。
いやいや、各地方にある家庭裁判所の中で、
はい、
後見の申し立てを受けてる部署があるんですよ。
はい、
でそこへ相談に行かれれば、
はい、
何も弁護士に頼まなくても、
はい、
相談には乗ってくれますから、申し立ての仕方について。で、あなたね、ネットを見ることはできるんでしょ。
はい、
そうするとね、裁判所のホームページがありますから、
はい、裁判所ですね。はい、
裁判所のホームページの中の家庭裁判所のホームページをご覧いただくと、
はい、
後見申し立てのやり方、
うん、
について詳しく、もう今ネットの時代ですので、
はい、
どういう申し立て書を作ればいいのか、でその書式も全部アップされておって、
はい、
でそこで申し立てをするにあたって能力の判断の問題があるから、はい、医師の診断書やなんかも必要なんですけども、はい、それについてはどういうものが必要か、で、はい、もらうべき診断書のフォームまで全部アップしてます。
わかりました、
はい、それでね、それをよくよくご覧になって、
はい、
まずなさるべきは障害のある弟さんのために後見人を選んで、
はい、
できちんとした後見人をお付けになって、その後見人が、はい、今後の障害のある弟さんのありようをどうするかということをね、お身内ともども相談しながら進めるっていう、はい、そういう整理の仕方をなさらないと、今の状況で推移していったら混乱するばっかりですよ。
本当にどうしたらいいんだろうと行き詰まってしまって、どこ
だからなんでもっとその前にそれをなさらなかったのかが不思議なんですよ、
はい、なんか弁護士さんっていう言葉にまずびっくりしてしまって、弁護士さんを立てたからということで、
いやね、
はい、
もっとその前に、
はい、
あなた方がやっぱりね、弟さん、下の弟さんが言葉悪いんだけど面倒を見てくれてるんだから、
はいはい、
ね、あなた方はまあ家を出て嫁に行ったからっていうお考えがあったんだろうけども、
はいはいはい、
そのはっきり言ってだらしのない弟に、
はい、
ね、障害のある弟さんを押し付けてたんですよ、
はい、
でそこでそれなりに言ってりゃええやと思ってた、それがツケが今回ってきてるんですから、
はい、そうですね、
はい、だからもっと早い段階で実家を売るの何するのってね、
はい、
そういう問題が起きた時点でなぜ考えなかったかっていうことですよ。いや、それよく売れたね。意思能力のない人がいるのに。
司法書士さんに入っていただいて。
いや、それ司法書士は登記をやるんです。
はい、
売買をしたんでしょ？
はい。
売買をした時に業者に売ったんですか？
はい。来ていた不動産屋さんに。で、不動産屋の方から、その司法書士の先生を。
ね、その不動産屋もいい、えらいいい加減な不動産屋だな。そのさ、判断能力ない弟さんが所有者の一人だったわけですよ。
そうです。
本当はその売買そのものはあなたできないはずですよ。まともなエンドユーザーで売却の話になったら、そこで当然問題になったはずだし、それとね、もっとすごいなと思うのは、その時に介在した司法書士さん。
はい。
本当は司法書士は売却にあたってですね、判断能力があるかどうか確認するんですよ。それで意思能力のない人間がいたら、とてもこんなことをお手伝いできませんって拒むんですよ。だから判断能力のない人がいたら、後見に立てるしかなくなっちゃうんです。だから本当はね、その時点で後見の問題が浮上してなきゃおかしいんです。ちょっとあなた方がね、疎いっていう問題ではないですよ。
はい。
あまりにも真剣に考えなさすぎ、弟さんのこと、その障害のある。
はい。
で今みたいな事態になって慌てふためくっていうのはとんでもない話ですよ、ある意味で。
そうですね、もう本当後悔しかないです、う
ん、だから今後悔してんだったら、はい、もっぺんちょっと仕切り直しを考えた方がいいです。
わかりました。
だから速やかに後見の申し立てをお考えになった方がいいん で今ね、はい、ネットでどうこうっていうの申し上げたけども、
はい、
それはそれでなさるべきだろうけども、後見の申し立てってどうすればいいかっていうことをね、
はい、
あなたのお住まいの、
はい、
家庭裁判所で必ず相談の場所がありますから、
はい、
そこでね、申し立ての仕方とかなんかをちょっと相談してください。
はい、わかりました、はい、
まずそれをなさるべきだと思います、
はいはい、
よろしいですか。
ありがとうございます、
はいはい、ウルー先生に変わりますね。
いかがでしたか。
もう本当になんか後悔と自分の甘さみたいのが分かりました。
でも良かったですね、少なくともやるべきことが本当に具体的に今分かりましたね。
はい、はい、相談できるところがあるんだっていうところがもう本当に助かりました、ね、
行動ができることがもう本当に良かったことなので、はい、ぜひぜひ障害の弟さんのためにもいろいろ伺ってみてください。
はい、ありがとうございました、ね、
はい、よろしいでしょうか。
はい、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。